聖書の御言葉を朗読します。ヨハネの黙示録第22章1節から5節。天使はまた神と子羊の玉座から流れ出て、水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木があって、年に12回実を結び、毎月実を実らせる。そしてその木の葉は諸国の民の病を治す。もはや呪われるものは何一つない。神と子羊の玉座が都にあって、神のしもべたちは神を礼拝し、御顔を仰ぎ見る。彼らの額には神の名が記されている。もはや夜はなく、灯火の光も太陽の光もいらない。神である主がしもべたちを照らし、彼らは世々限りなく統治するからである。朝の礼拝では、キリスト教信仰の要約である、使徒信条について学んでいます。今年の、最初の礼拝から学び始めまして、約半年になりますけれども、また本日をもってまた最後になります。最後に私たちは何を告白して終わるのでしょうか。最後というのは、目的という意味もございます。何のために私たちは神様を信じて歩んでいるのか、あるいは神様を信じるというのは結局どういうことなんでしょうか。そのことをですね、使徒信条は最後に私たちに教えてくれているわけですね。使徒信条が最後に何を告白しているかというと、それは永遠の命を信じる、常しえの命を信じるということです。で、この告白の中に私どもの信仰が、キリスト教信仰が凝縮されている、そう言っても良いのです。私どもの人生の目的がここにある、そういうふうに言っても良いのです。永遠の、常しえのという言葉については後でまた説明しますけれども、それを抜きにして命ということが最後に告白されていることに、私は大変心惹かれるような思いがいたします。命というのは生きるということですね。生きるということが最後に言われているということです。最後は決して死で終わりではないということです。誰もが人間の終わりは死であると思い込んでいます。どんな豊かな人であっても、富がある人であっても、どれだけ知識を持っている人であっても、どれだけ権力を持っている人であっても、最後は死ぬ時が来るのです。死の力に必死に抵抗することでありましょう。けれども死の力はびくともせず、私ども丸ごと飲み込んでしまいます。この世において、死の力というのは絶対なんです。命より絶対的な力を持っている、そういうふうに言っても良いかもしれません。そうであるならば、与えられた命を生きることに何の意味があるんだろうか、そういうふうに思う人もいるでありましょう。命というのは生きてこそ命なのです。死んだら意味がないと思うんです。しかしその絶対だと思われていた死が命に飲み込まれる、誠の命に飲み込まれるという驚くべき出来事が起こりました。それが主イエス・キリストの復活です。主イエスは私どもの罪のために十字架で死んでくださいました。そして三日目に新しい命、死に勝利した命によみがえってくださいました。キリストの復活はキリストを信じ、キリストに結びついている私どもの復活の発歩であり、保証でもあります。キリストが死に勝利し、新しい命によみがえられたように、私たちも新しい命を生きるものとされている。先週学びましたように、私どもは体のよみがえりを信じて生きるのです。その復活の命を死んだ後で、死んでから初めて与えられるというのではなくて、地上を生きている今この時からすでに与えられている、すでにその復活の命を生き始めているということです。ですから死の恐怖に押しつぶされることなく、なおそこで生きる勇気が与えられるんです。心にゆとりが与えられ、そういう死の中にあっても平安が与えられるわけですね。そして復活の望みをまた抱きながら死ぬことができるんです。死ではなくてキリストの命こそこの世において一番確かなものなんだ、そのように言うことができるようになったのです。キリストに結ばれているものは死んでも生きるものとされる。このことをあなたは信じるか、 主さ一人一人に通っておられます。そうしますと永遠の命というのはキリストにある復活の命に生きることなのでしょうか。もちろんそのように理解することもできるでありましょう。体のよみがえりということに続きまして最後に永遠の命のことが告白されているのには、そのような意味があるのです。ただもう少し違う言葉で言えば永遠の命というのは神様と共にある命ということです。神様と共にある命、そのように永遠の命のことを説明した方が、誤解を招かなくて良いと思うんですね。でどういうことかと申しますと、さっき子どもたちにも話しましたけれども、永遠の命という言葉を聞きますと普通長生きすることができる命、つまり長寿のことを考える人が多いのではないかと思うんです。あるいは不老不死の命のことを言う人もいるでしょう。だから聖書が語る復活というのも不老不死の命のことだ、そういうふうに考える人もいるかもしれません。けれどもそれは大きな誤解なんですね。永遠の命というのは時間の長さのことを問題にしているわけでもありませんし、単に死ぬことがない命である、そういうことを言おうとしているのではないということです。仮に不老不死の命があったとして、それを手に入れることができたとしても、その人が神様と共に歩むことをしていなければ、それは本当の意味で生きているとは言えないのです。つまり神様と共に生きることがない限り、その人は死んでいるということです。また永遠のというのはですね、これは命の長さではなくて命の質の問題である、命の質の問題である、そういうふうに言うこともできるでありましょう。生きているには生きているんですけれども、具体的にどのような命を生きているのかということです。人間にとって長生きすることはがですね、幸せであるというふうに一概に言うことができない、そういう部分があります。苦難を経験するとき、もしその苦しみをですね、何十年にもわたって味わわなければいけないとしたならば、あるいはその永遠にですね、その苦しみと向き合って生きていかなければいけないとしたならばですね、その人にとって長生きすることは、これは本当に地獄ですね。反対に短い人生であっても、思い通りに生きることができなくても、幸せだったと言える人生があるに違いない。みんなそう信じていると思うんです。むしろそういう命に生きたいと願うのではないでしょうか。人生長くても短くても、幸せだったと言って、最後まで生きることができる命を、本当は誰もが求めているのではないかと思うんです。人が生きるとはどういうことでしょうか。人間に与えられた命とはどのような命なのでしょうか。このことについて聖書はどういうふうに言っているんでしょうか。これも前回の学びと重なる部分ですけれども、創世記の初めの部分を見ていただきますと、神様が人間をですね、土で人間の形をお作りになって、その後にその花に命の息を吹き入れられた、そして人は生きるようになった、そういうことが記されています。つまり人間というのは神様から命の息を吹き入れられて、神様と呼吸し合って生きるときに初めて生きるものとなるということですね。呼吸し合うというのは神様とコミュニケーションを取りながら生きるということです。神様との交わりに生きるということです。お祈りを捧げたり礼拝を捧げながら神様と共にある自分を喜び感謝して歩んでいくのです。その時に私たちの命が本当に光を放ち、その輝きが神様の栄光を表すものとなるのです。創世記には神様に似せて作られた、神様にかたどって作られたということも言われていますけれども、このかたどるというのも同じ意味ですね。神様を礼拝し神様との交わりに生きるものとして人は創造されたということです。その時に命が本来の輝きを放つんだというんです。でけれども人は神様から与えられた命を正しく生きることができたかというと、そうではなかったということが記されています。つまり人間の罪の問題が続けて語られていくわけですね。神様は園の中央にあるどの木からも食べて、園に生えているどの木からも食べていい、けれどもその中央に生えている 善悪を知る知識の木からは食べてはいけない、必ず死ぬから、そうおっしゃったわけですね。けれどもアダムとエバはこの神様の言葉に聞き従うことができませんでした。神様の言葉に聞き従うところに私たちの命、人間の命があるんですけれども、それに聞き従うことができなかった。蛇に扮した悪魔の言葉に耳を傾けました。神のようになりたいという自分の思いに心奪われてしまいました。神様よりも自分を大切にしたということですね。つまり神様と共に生きることを拒否した。でそのようにして人間は命の道を外れ、死の道を歩み出した、まあ、それが罪ということです。そしてその罪の先には必ず死が待っているということなんです。伝道者パウロは言いました。これも以前申したことですけれども、ローマの信徒への手紙の6章23節のところで、罪が支払う報酬は死です、罪が支払う報酬は死です、そういう言葉があります。その人なりに好きなことをして楽しい人生を送ることができたかもしれません。けれどもそこで神様のことを忘れて自分中心に生きていたとしたならば、その報いとして死が必ず待っているということです。聖書はそのように死を理解するんですね。人間という生き物は他の動物や植物と同じで限りある存在だから、やがて寿命が尽きて死ぬんだ、そういうふうには語らないわけですね。人間の死というのは実は罪ということと深く結びついているということです。その罪の問題が解決しない限り、最後にその報いとして死という報酬をいただくことになるんだというんです。しかしこの聖書が語る救いというのは、まさにこの罪から、この罪からの救いであるということです。先ほどパウロが語った言葉を紹介しました。罪が支払う報酬は死ですという言葉です。でも実はその続きがあるわけですね。もう一度ローマの信徒への手紙第6章23節全体をお読みいたしたいと思います。こういう言葉なんです。罪が支払う報酬は死です、しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。罪が支払う報酬は死です、しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。神様がご自分の御子であられるイエス・キリストを世に遣わしてくださって、十字架と復活によって罪と死に打ち勝ってくださいました。罪の滅びから私たちを救ってくださいました。神様が私たちに与えてくださる最高のプレゼントは、イエスをキリストを通して与えてくださる救いであるということです。この救いのことを、この救いを受け入れて生きることを、聖書は永遠の命、そのように語るわけですね。キリストによって死ではなく永遠の命が、まさに救いがもたらされたということです。またヨハネによる福音書には次のような有名な御言葉があります。ヨハネによる福音書3章16節の言葉ですが、ご存知の方も多いと思いますけれども、こういう御言葉ですね。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。このヨハネによる福音書の中で言われています、世というのは、単に世界のこと、単に宇宙のことを表す言葉ではありません。世というのは罪に満ちた世界のことです。神様を拒み、神様が使わされた主イエスを拒む罪の世界のことです。けれどもその罪に満ちた世界と、そこに生きる罪人を神様は見捨てたり裁いたりするのではなくて、愛してくださいました。その愛がどこに示されたのか、それは御子イエス・キリストがこの世に、罪ある世に使わされた、そのことの中に示されたんですね。私たちが本来支払うべき罪の借金を主イエス・キリストが十字架の上で全て支払ってくださいました。命を捧げるという仕方で 私たちの罪の負債をすべて支払ってくださったんです。私たちが本来神様から受けるべき裁きを、呪いを、イエス様は十字架の上ですべて引き受けてくださったんです。それによって私たちには何が残るんでしょうか。罪はすべてなくなったわけですね。呪いも死もすべてなくなったわけです。私たちに残されているのは神様の祝福だけなんですね。祝福しか残っていないということです。私たちはキリストの上に全く祝福の中に置かれているということです。この神の様の祝福こそ永遠の命である、そういうふうに言うこともできるわけです。あるいは神様の祝福である救いの恵みこそ、先ほど言いましたようにこの永遠の命、そのように言うことができるんですね。神様と共に生きるというのはキリストにあって、キリストにあって罪から救われ、神様の祝福の中に置かれているということです。ですから私どもが永遠の命について考えるときに、それは絶えず主イエスキリストのことを考えないとわからないということなんですね。キリストを賜るほどに私どもの愛してくださった神様の愛というのを見つめないと、永遠の命というのはわからないということです。主イエスご自身も十字架にかけられる前、このように祈られました。永遠の命とは、唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。永遠の命とは、唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。ヨハネ福音書の17章3節の御言葉です。永遠の命とは、長生きできるとか、不老不死の命を生きることができるとか、そういうことでは全くないということです。永遠の命というのは神様を知ること、イエス様を知ることです。そのように神様と主イエスのことを知るときに分かることは、この私がどれだけ神様に、イエス様に愛されているのかということなんですね。愛されているということが分かりますと、私たちの生き方はどういうふうに変わるんでしょうか。それは喜びと感謝にあふれた生き方になるということなんです。まあ、これは人間同士においても、人間同士の愛においても言えることなんだと思うんですね。自分が誰かから大切にされ、愛されている、そのことが分かりますと、やはりこれは嬉しくなるわけですね。そして自分を大切にしようと思うわけです。その人に感謝して生きていこうと思うわけです。まして私たちは神様から、イエス様から愛されているわけです。自分が神様に愛されているということが分かると、本当に自分の命がみずみずしいものとなり、力強くそこで躍動するということが起こるわけです。私をここまで愛してくださったこの神様のために自分を捧げて生きていこう、そういう思いが自然と与えられていくわけですね。だから私どもは生きるというのは、永遠の命に生きるというのは、喜びに生きるということに他ならないわけです。永遠の命に生きること、神様と共に生きること、それは喜びの歩みだということですね。で、確かにこの世において私どもはさまざまな経験をするわけです。喜びや感謝の生活からほど遠い歩みを強いられるということがあります。悲しみを経験し、惨めさを味わうということがあるでしょう。いろんな人たちに囲まれて生きているわけですが、そこで自分は誰からも愛されていないのではないか、そういうふうに感じて、辛くなることもあるかもしれません。時に神様の愛さえも疑ってしまうということもあるわけです。また愛するものを失ってそこで悲しみを経験したり、また自分自身が死の淵をさまようということもあるかもしれません。しかし神様はそれでも私ども愛しておられるということですね。それでも私どもと共に生きたいと願っておられるということです。私どもが自分自身を否定し、神様を拒むようなことがあったとしても、それでも神様は私どもを愛し続けてくださる、私たちと共に歩んでくださり、永遠の命を与えようとしていてくださる。私を捉えている神様の愛を引き離すものはこの世のどこにも存在しないわけですね。本日月報が発行されましたけれども、その関東芸の中にキリスト社である星野富弘さんのことを記しました。キリスト社の詩人でありますけれども、クリスチャン以外の方にも親しまれている日本の詩人の一人であります。もともと体育の 中学校の体育の先生でしたけれども、授業中の不良の事故によって体が不自由になりました。首から下が動かなくなったわけです。ベッドに横たわりながら何もできない自分を見て本当に惨めだと思いました。何もできないということは自分は生きていても意味がない、そう思ったわけですね。けれどもそのある時にキリスト者の友人と出会い、御言葉を聞くことになりました。主イエスの言葉がそこで心に響いたというんです。今日の礼拝の招きの中でも言いましたけれども、マタイによる福音書11章28節の言葉です。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。星野さんは生きる意味がないと嘆きたくなるほどに、惨めな自分のことをなお愛してくださる方がおられるんだ、そのことを知りました。生きる望みを失ってしまうほどに疲れ果ててしまった私、その私が抱えている重荷をすべて受け止めてくださり、誠の安らぎと安心を与えてくださる方が本当におられるんだ、その方が私と共に永遠に生きることを願ってくださり、十字架で命を捧げてくださったんだ。そのことを知ったとき、死んだも同然のような命がまさによみがえり、輝きを取り戻し、力強く躍動するということが起こったのです。それから星野さんは、口に筆を加えて、美しい絵や詩を書くようになりました。そのことを生涯の喜びとしたのです。その星野さんがこういう詩を書いています。これまでの説教の中でも、いくども紹介している有名な詩ですけれども、命より大切なものという詩です。こういう詩ですね。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。不思議な詩だと思われないでしょうか。人間にとって命こそ一番大切なものだと普通思うからですね。命がなければ生きる喜びも楽しみも味わうことができないからです。命あっての自分だと思うんです。でも星野さんは自分の命を大切にして生きていた頃、自分の命に固執して生きていた頃、生きるのが苦しかったんだと言うんですね。そしてその苦しみから解放してくれたのが命よりも大切なものなんだと星野さんは言うんです。この詩を読んだ人たちは星野さんに質問するわけですね。じゃあ星野さん、命より大切なものって何ですか。けれども星野さんは答えなかったそうです。代わりに聖書を読んでみたら分かる、そのように言ったんです。日々御言葉に聞いているものならば、ここで私が丁寧に説明しなくても命より大切なものが何であるのか答えることができるのではないでしょうか。命より大切なものというのは神様ご自身のことであり、イエス様ご自身のことでありましょう。あるいは主イエスとの真実な出会いが与えられ、十字架の上で罪を許してくださるほどに愛してくださった、その恵みを知った日のことでありましょう。使徒信条の言葉で言えば、命は命でもそれは自分の命ではなく主イエスによって与えられたよみがえりの命であり、永遠の命のことを言うのでしょう。他にもいろんな答え方をすることができるかもしれません。生きるのが苦しい時こそ、私どもは主イエスから与えられた永遠の命に心を留めます。自分の命は自分一人のものではなく、キリストがご自分の命をもってあがなってくださった、そのような命であり、神と共にある命であるということです。そしてこの永遠の命の恵みにすでに私たちは生かされているわけですね。で、今朝は聖書の最後に記されていますヨハネの黙示録、その最後第22章に記されている御言葉を読みました。で、この黙示録はローマ帝国による迫害下にあって、伝道者ヨハネが主の日の礼拝の中で見たこの大張りの日の幻を収めたものです。ヨハネの黙示録だけでなく、聖書のクライマックスが ここに今記されている、そう言っても良いでありましょう。また私たちは何のために生きているのか、その生きることの究極の目的、その命の価値がですね、記されている、そういうふうに言っても良いでありましょう。ヨハネは幻を示されるわけです。命の水の川が都の大通りの中央を流れ、その両岸に命の木が立っている、まあ、そういう幻を見ます。でこれは創世記に記されているように、神様がお作りになったその最初の世界を思い起こさせる場面です。創世記でアダムとエバがその命の木から取って食べてしまいました。そこから罪が入り、人間は呪われるべき存在となったのです。しかし22章3節にありますように、キリストのゆえにもはや呪われるべきものは何一つないと言います。五節にももはや夜はないと言うんですね。全くの祝福の中にあるということです。全くの救いの光の中に置かれているということです。このような祝福を私どもはどこで知るんでしょうか。二節を見ていただきますと、命の木は年に12回、つまり毎月実を実らせるとあります。12という数字は、まあ、これは意味があるんですね。12という数字はイスラエルの12部族の12、またシエスによって選ばれた12使徒と深く結びついています。その12使徒の上に、その土台の上にキリストの教会が立つのです。教会においてキリストがイスラエルだけでなく諸国の民をご自分のもとに招き、私どもの病を、罪の病を癒してくださいます。教会において私どもは全く祝福の中に置かれていることを覚えるわけです。そして3節4節にはこうありました。もはや呪われるべきものは何一つない。神と子羊の玉座が都にあって、神のしもべたちは神を礼拝し御顔を仰ぎ見る。彼らの額には神の名が記されている。これは黙示録が繰り返しこの書物の中で語っていることですね。まあ、難解と呼ばれる黙示録ですけれども、でも結局何が言いたいかというと、それは神を礼拝せよ、神を礼拝せよ、この一言に尽きるということです。神ではなくて人間を礼拝するときに人は獣になる、サタンの虜となるんです。だから今も神様は教会に対して、また私たち一人一人に対して呼びかけておられるんです。私を礼拝しなさい、私の命はここに集約されるんです。終わりの日に私たちがすることもまた神を礼拝するということです。ただその時には御顔を仰ぎ見るとありますように、神様と顔と顔を合わせて礼拝を捧げることができます。その時に地上では知り得なかった神様の愛の広さ、長さ、高さ、深さがいかほどのものであるのか、そのことを知り圧倒され、ますますそこで神様を褒めたたえることでありましょう。またそこでサタンの刻印ではなく神の名が額にしっかりと刻まれている、そういう姿を見るのです。迫害の苦しみの中にあっても、死の恐怖の中にあっても、あなたは神のものとされている、この信仰の幻が地上の歩みを支えるのです。私どもも地上の教会で神様を礼拝しながら、でもそこで心を高く天に向けます。そしてここで神の御国の前味を、永遠の命の前味をここで味わいながら、地上の信仰の歩みを重ねていくのです。今日読みした箇所の少し前に次のような御言葉がありました。ヨハネの黙示録第21章3節4節の言葉です。477ページの下の段ですね。黙示録21章の3節4節の御言葉です。ここを読んで終わりにしたいと思います。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。最初のものは過ぎ去ったからである。 私どもはこのような慰めと希望に満ちた命を今ここで生きることが許されています。主が与えてくださる慰めを礼拝の中で受け取って地上の歩みを続けていきます。苦労の多い人生であるかもしれませんが、消えることのない確かな喜びに支えられながら、永遠の喜びに支えられながら神を礼拝し、教会と隣人を愛して生きていくのです。そのように歩む私どもを神様は豊かに祝福してくださいます。お祈りをいたします。イエス・キリストを通して私たちに永遠の命を与えてくださり、その命に日々生かしてくださることを感謝いたします。このような歩みにおいて私どもあらゆる苦難を経験します。病によって体が弱さを覚えることもありますし、神様と人と共に生きる中で自らの愛の貧しさを覚えることがあります。救いの恵みを覚えながら、その恵みにしっかりと立つことができない自らの罪を覚えることがあります。しかしそれでも神様は私たちを愛してくださり、このように礼拝へと招いていてくださいます。神様が私どもとどこまでも共に生きたいという固い決心を持って私どもの歩みを最後まで導いてくださいますから、心から感謝をいたします。それゆえに私どもがいつも神様と共にある命、永遠の命に生かされていることを感謝し、ますます神様を賛美して歩むことができますように、御霊をもって私たちの歩みを導いてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。